さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きはアンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ監督作グレイマンです。まずあらすじですね。やむにやまれぬ理由で罪を犯したある男は CIA にその能力を認められ、姿なき暗殺者シエラ6として生まれ変わった。冷静に任務を遂行する6は評価と実績を積み重ねるが、ある任務の最中、同じ境遇で CIA に徴用されたというシエラ4と対峙する。6との戦いに敗れた4と名乗る男は、メモリチップを手渡し、CIA にはびこる闇を暴くことを嘆願して絶命した。初めて CIA に対して迷いが生まれた6は、独自に調査を進めるが、不穏な空気を感じ取った CIA はすぐさま6の排除に動き出すという物語。出演キャストにはライアン・ゴズリング、クリス・エヴァンス、アナ・デ・アルマス、ジェシカ・ヘンウィック、レジェ・ジーン・ペイジほか。そしてこちらはネットフリックスオリジナル作品となっております。ネットフリックス、久々の大型タイトルが配信されましたね。アベンジャーズシリーズでもうとてつもない功績を残したルッソ兄弟がメガホンを取ったわけですが、キャストも豪華ですし、楽しみにねしていた方も多いのではないでしょうか。エンドゲーム以降では Apple TV の方でトム・ホランド主演で元兵士の PTSD を描いた映画チェリーを監督しましたが、これがちょっと評価を得られなくてですね、2021年ワースト映画の一つに選ばれてしまうというちょっとやらかしをしてしまいまして、その辺の懸念があったので、このグレイマンもね、個人的に少し心配だったんですが、さて中身はどうだったんでしょうかという話を今日はさせていただこうと思います。まず率直に、可もなく不可もなしっていう感じでしたね。期待が大きかった人はちょっとがっかりしたでしょうし、期待してなかった人はそれなりな感じだったんじゃないですかね。やっぱりストーリーがね、既視感のある、原作の小説からかなり大幅な変更がなされたみたいですので、全体的に、ジッパ一からげというか、とにかく驚きのある展開が全くなかったので、そこに重きを置く人は評価がね、今一つっていう感じになるかもしれませんね。基本的にはアクションメインといったところで、銃撃戦から徒手格闘までかなり質の高いやり取りになっていたのは間違いないと思います。1対多っていう場面がほとんどなんですが、ライアン・ゴズリングも非常に頑張ってましたし、出力側のフレームレートの問題もあると思うんですが、その動きがめちゃくちゃ滑らかで、かなりいいカメラで撮影に当たったんじゃないですかね。アクション部分だけを抜き出すなら、もう本当にかなり見る価値あるような、そんな出来だったと思います。ライアン・ゴズリングもマーベル参戦なんて噂もありますし、ゴーストライダー役以外受けないとか言ってるようですけど、これだけハイレベルなアクションを見せたら、間違いなくオファーかかるでしょうし、今後がやっぱり楽しみですね。そのつながりといってはあれですが、クリス・エヴァンスですね。肉体維持がきついという理由でキャプテン・アメリカ役から退いた。もちろん理由はもっといろいろあると思いますが、トレーニング自体は当然続けているようで、ちょっと足が細くなったかなって感じはありますが、本作でも相変わらずのマッチョぶりで、CIA が雇った暗殺者、ロイド・ハンセンを演じておりました。 ソシオパスという設定で物語のスパイスになるように若干無理やり感のある人物でしたが、まあ個人的にあのクリス・エヴァンスがゲス野郎を演じるの好きなんですよね。あの見た目とのねギャップがいいんですよ。まあこれがギャップ萌えってやつなんでしょうね。それでなんだかんだ言ってこの2人の対決はやっぱり胸が躍るんですね。こういった形で共演することは今後もおそらく滅多にないと思うので、そういう観点から見れば貴重な一作になるかもしれませんね。そして本作の最大の魅力は何と言ってもアナ・デ・アルマスさんではないでしょうか。彼女がお目当てで鑑賞したという紳士も多いはずで、僕もその口ですが、まあ、本当に魅力的な方で、007、ノータイムトゥーダイで、ボンドウーマンの、スポット参戦だったにもかかわらず、レアセドゥをもう食ったとも言われるぐらい注目を集めまして、まあ、レアセドゥも僕は大好きですけど、まあ、それぐらい今大人気ですよね。ネットフリックスでマリリン・モンローの役も決まってますし、今後も楽しみな役者さんですけど、もう本作ではバリバリにアクションしてまして本当にかっこよかったですよね。6とのこうできる人、なんか分かってる者同士の連携とか結構熱いシーンも多かったですね。キャストの話ばかりで申し訳ないんですが、まあ、それぐらい内容的にはちょっと話すことに乏しくてですね、いろいろさせていただければ幸いなんですが、早速ですね、このグレイマン続編の制作が決定したとのことで、個人的には大丈夫かって感じも正直あるんですが、何でも制作費がですね、ネットフリックス史上最高額2億ドルかかってるそうなんですよね。どの辺にその2億ドルが注がれたのか僕の目ではちょっと読み取れなかったですけど、まあロケ地とかなんですかね。僕ああいう風に場所がバカみたいにコロコロ変わるのはちょっと嫌いなんですが、わかる方いますかね。まあそれは置いといて、ネットフリックスは本当に大丈夫なのかってところで、世間的な評価とかリサーチしてますかね。視聴アクセス数とSNS のね、アクティビティだけで判断してんじゃないかと心配になるんですが、あ、いや、まあグレイマンがね、ダサ作だとは決して言わないですけど、なんかもうちょっとしっかりとね、評価される映画、賞レースで勝てる映画、ね、人に投資した方がいいと僕は思うんですが、まあ、皆さんはね、どうですかね。ローマとか、アイリッシュマンとかを世に出せてた頃が懐かしいですね。おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。奥さん、ズバリこのグレイマン見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。グレイマン、ネットフリックスの大型タイトルなので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。